はいと、こんばんはです。また来ました。連続です。はい。まあ明日やっても明日まで、まあ明日わかんないけどな。まあとりあえず、来ました。で、ですね、やることは、まあジャンルの方に書いてますけども、長安2006年のやつの審査中作品読みです。で、あから、まあ、うの途中まで、昨日やってですね、その、まあ、続きをやろうかなと、思います。はい。で、これがまた長いけど、どこまでできるのか。まあ、昨日、カウントすると27ぐらい読んでたっぽい、ですね。はい。で、まあ、今日はどこまでいけるか。まあ、0時ぐらいまでですけども、まあ、いけるとこまで、やりたいというふうに思います。はい。というわけで、行きましょう。早速。まあ、昨日はうめき声というやつまで、読んだので、その続きということで、占い恐怖症、これは作品収録されているので、長安に収録されているので読めません。はっきり言ってこういう感じで飛ばし飛ばしですけど。で、次恨み玉、これない、インターネットサーバーエラー、恨めしやっていう題名。美香さんは当時会社の寮で生活していた。その夜妙に目が冴えて眠れなかった。昼間の仕事の疲れで全身気だるいのだが、どうにも寝つけない。喉が渇いた。ベッドから起き出して階段を降り、寮の玄関口にある自動販売機でジュースを買っていると、窓から綺麗な満月が見えている。陽気のいい季節だったので、ふと外の空気が吸いたくなった。だが真夜中の2時である。パジャマ姿で外に出るのも物騒だ。そこで物干し場として利用されている屋上に行くことを思い立った。ジュースの缶を片手に屋上に出ると、そこには先客がいた。ヤンキー上がりの寮生であるキミコさんだった。あれ、なんだよ、ミカか。タバコの煙を吐きながら、キミコさんは座っていたベンチの隣をポンポンと叩いた。やっぱり眠れなかったの？うん、なんかな。キミコさんが差し出したタバコに火をつけて、ミカさんは綺麗な満月をぼーっと見ていた。4階建ての高さから眺める静かな夜の街もなかなか風情がいい。近くを横切る高速道路、明かりの消された大小のビル群。明日きついぞ、キミコも。そんな会話を交わしながら、ふと視界の片隅に満月の光に彩られた高速の上に漂うコンビニのナイロン袋のようなものが目に入った。ああ、誰かが高速からポイ捨てしたんだ。そう思ってよく見てみると、うわ、ミカさんの指さす方向を見て、こわもてのヤンキー上がりも表情を固くした。コンビニ袋かと思ったのは白装束。顔は骸骨のように見えた。月明かりに照らされて乱れた白髪と着物の裾を翻しながら、そいつは高速に沿ってスーッと行ってしまった。恨めし屋のあの格好のまんまです。運転中に見たら嫌がらせですよ、あんなの。以上で、次浮気、収録作品噂っていう題名。これは自分が数年前にとある大手運送会社でアルバイトをしていた時に聞いた話。当時自分はそこで倉庫内に運ばれてきた荷物の仕分け作業に従事していた。おい、休憩だ。 社員に告げられ、自分は額から流れる汗を拭きながら他のアルバイトたちと共に休憩室に向かった。休憩室に入ると自分はすぐにヤニで汚れた壁にもたれかかり、タバコに火をつけた。すると、ねえねえ、あの〇〇ってラブホ知ってる？あそこを出るんだって。休憩室の隅に陣取っていた女性社員たちが何やら妙な噂話を始めた。どうやら階段系の話らしい。自分もそういう類の話は好きな方だったので、そっと耳を傾けた。〇〇って国道沿いのラブホよね。最初名前を耳にした時は思い出せなかったが、彼女の言葉でピンときた。行ったことは一度もないが、自分も知っている市内のラブホテルだ。そう、そのラブホなんだけどね、私の友達が彼氏と行った時出たんだって。彼女の話によると、この日友人は彼氏とそのラブホテルに足を運んでいた。そして二人で愛の行為に包んでいたのだが、ふと彼氏が何気なく目の前の鏡に視線を移すと、鏡の中には赤ん坊を抱いた若い女が恨めしそうな顔で二人をじーっと見つめながら立っていたという。ギエーと彼氏は大声を上げると、その友人をベッドの上にほったらかしたままフロントに駆け込み、息を切らしながら事の一部始終を説明した。従業員は静かに耳を傾けた。そして一言、やはり出ましたか。ここで彼女たちの話は終わった。まあよくある噂話だと自分は頭の片隅にとどめておいた。それから数ヶ月後、自分は友人と二人で行きつけのスナックに足を運んでいた。酒を飲み、ホステスと愚痴やくだらない話をしながら盛り上がっていたが、2時間もいるとさすがに話のネタも尽きてくる。かといって帰ろうにも、友人は先ほどから別のホステスとカラオケで盛り上がり、閉店まで居座るつもりだと言っている。仕方ない、あの話でもしてみるか。ネタに詰まった自分は例のラブホテルの階段をホステスに話した。すると、それって〇〇ってホテルでしょ。自分は名前を伏せて話したのだが、ホステスは笑いながらいとも簡単に言い当ててしまった。彼女曰く、この辺りでは有名な話らしい。以上。次、運動会。猫を室内で複数飼っていると、夜に突如大運動会が勃発することがある。場合によっては被害甚大。瀬戸物を割り、カーテンをボロボロにし、飼い主の額に3針縫う怪我を負わせたりする。上村さんが寝床で本を読むのをやめ、そろそろ電気を消そうかと思っていると、例によって運動会が始まった。ででバタン。どこかで何かを倒したらしい。布団を頭までかぶって構わず眠ろうとする。どこかにぶつかったり、短く中断したりしながら運動会は近づいてくる。踏まれた。1匹。2匹。こら、丸、フチ。起き上がって怒鳴る。足元で丸まっていたフチが迷惑そうに顔を上げた。上村さんの家で飼っている猫は2匹だ。以上。で、次、ええ加減にしや。これはさなえちゃんが小学4年生の頃のお話です。ある朝、さなえちゃんはいつものようにお友達のはるかちゃんを迎えに行きました。小学校へ一緒に登校するのが日課だったからです。おはようございます。はるかちゃんは起きてますか。さなえちゃんは礼儀正しく挨拶をしました。はるかちゃんのお母さんは、おはよう、さなえちゃん。はるか、さなえちゃんが迎えに来てくれたわよ、と言って台所へ入っていきました。しばらくすると、はるかちゃんがまだ口をもぐもぐさせながら出てきました。 少し機嫌が悪そうです。きっといつものように寝坊したのでしょう。さなえちゃんがやれやれ困ったさんだなと思っていると、はるかちゃんはおはようの挨拶もなしにひどくびっくりした様子でさなえちゃんを見つめました。ちょっとさなえちゃん、その顔どないしたんや。
え、
どないしょ、えらいこっちゃ。さなえちゃんは驚いて自分の顔を触りました。お顔はきれいに洗ってきたし、お酒もちゃんと結べています。変だな、何かの冗談なのかなとさなえちゃんは首をかしげました。そうか、ごめん、なんでもないねや、学校行こうか。はるちゃんはランドセルを背負うと行ってきますの挨拶もなしに家を飛び出しました。ああ、いつもの癖かなとさなえちゃんは納得して後を追いかけました。はるかちゃんは時々奇妙なことを言う癖がある女の子でした。小学校に入ってすぐの頃は毎日奇妙なことを言っていました。でも最近はあまり言いません。男の子たちに泣かされたり、さなえちゃん以外の女の子たちから仲間外れにされたりするからです。友達を仲間外れにするのはとても良くないことです。さなえちゃんはそんなことをしてはいけないといつも思っていました。とても気持ちのいい朝でした。スズメたちも元気よくさえずっています。二人は仲良く並んで小学校へ出発しました。はるかちゃんの家を出発して間もなくのことです。急にはるかちゃんがさなえちゃんの手を引っ張りました。さなえちゃんはびっくりしてどうしたのと尋ねました。でもはるかちゃんは何でもないとしか答えてくれません。しばらく歩くとまた手を引っ張ります。はるかちゃん痛い、ごめんな、かんにんな。はるかちゃんは謝りました。
どうしたの。
なんでもないね、かんにんしてな。さなえちゃんははるかちゃんが謝ってくれたので嫌な気持ちにはなりませんでしたが不安に思いました。どうしてなんだろう。今日のはるかちゃんはとても機嫌が悪そう。また学校で変なことを言わなければいいんだけど。さなえちゃんは心配しました。学校が見えてきた頃、はるかちゃんがまたさなえちゃんの手を握りました。でも今度は引っ張らずにそのままさなえちゃんの足元をにらみつけます。何を考えてんねや、ええ加減にしやと突然はるかちゃんが大声を出しました。さなえちゃんはびっくりして少し飛び上がりました。おっさん、頭おかしいんとちゃうか、変態。
うん、
いてもだろが。
うん、
不正事。さなえちゃんは泣きそうになりました。今日のはるかちゃん怖い。どうしてそんなひどいことを言うの。一体誰に言ってるの。
ごぼり、足元から水音、突如湧き上がるフランシュ、オート感が襲う。さなえの真下、影の中にうすら笑いを浮かべる男がいた。腫れぼったい目には血がにじんでいる。前歯のない口から泡立つ吐砂物があふれていた。強いめまい、恐怖、胃液が逆流する。早苗が下を向いた。ダメ、見るな、見るな。瞬時に顔色が変わった。全身を岩のように硬直させ悲鳴を上げる。
ごぼごぼごぼ。
男は笑っていた。真っ黒な舌がおぞましい液体の中で踊っている。いなくなれ、消えろ、消えろ。手が伸びてくる。肘関節がいくつもあるかのようないびつな動きで手が伸びてくる。さなえの細い足に割れた爪が触れようとしたその瞬間、はるかちゃんの真っ白な靴が汚らしい顔を踏みつけました。ずるりと靴が滑りました。何度も踏みつけます。何度も何度も踏みつけます。嫌な音が静かな通学路に響きました。
死ね、もっぺん死ね。
気を失いそうになっているさなえちゃんの手を強く引っ張ってはるかちゃんは走り出しました。
そして後を振り返ること後ろを振り返ることなくそのまま学校へ飛び込みました。その日さなえちゃんは1時間目の途中にお母さんが迎えに来て早退してしまいました。とても怖い思いをしたので調子が悪くなってしまったのです。はるかちゃんは自分の責任かもしれないと思って悲しくなりました。さなえちゃんに気づかれずに気持ちの悪いものを追い払えていればそんなことにはならなかったのかもしれないと思いました。でも大声を出すしか追い払い方を知らなかったのです。とても悔しい、やりきれない思いで胸がいっぱいになりました。とても天気のいい日で運動場からは元気のいい掛け声が聞こえていました。はるかちゃんは教科書でお顔を隠し教室の隅で静かに泣いていました。以上。次笑顔。深夜のバイトに隣町まで行くには拡張された峠とは別に狭い峠道がある。昔からの生活道路というやつで狭いと言ってもなんとかバスが通れるくらいだが夜は立派な街灯もなく車もあまり通らない。夜10時からのバイトに間に合うように家を出ると途中でトイレに行きたくなった。バイト先まで我慢できない。山道を降り切る前に待避場所がある。そこで用を足そうと思った。車を止めると少し離れて古くて狭い防犯灯がついている。ライトをスモールにしてラジオはつけたまま運転席のドアだけ開けていた。用が済む頃には目が慣れたか結構空き缶が落ちている。昔人の見てないところでこそ良いことをすべしと善事おすべしと聞いたことが思い出されて真似事の一つもしてみたくなった。腰をかがめてアスファルトに落ちている空き缶を一つつまんだ。ゾクッと鳥肌が立った。視線を感じて車を見る前に目に入った。白い着物を着て髪をおどろに振り乱したしわくちゃの女が口を耳元まで大きく開いてニタッと笑いながら助手席から俺を見ている。どこから来たんだ、どこにいたんだ、いつ車に乗り込んだんだ、ドアを開けっぱなしにしたいとはいけなかったのか、どうやって運転席から助手席へ行ったんだ。一瞬のうちに頭の中を駆け巡った。すぐに女の姿は消えた。車の中にも外にも女はいなかった。ただそんなことをしたってとでも言いたそうだった人をバカにした笑い顔は今もはっきり覚えている。以上。次え、インターネットサーバーエラー。次 N、 インターネットサーバーエラー。次 M 池。学生時代新聞配達をしていた。新開店までは池の横を通り抜け自転車で通っていた。周囲700メートルほどの M 池、春には花見でにぎわう桜の名所で住民の憩いの場でもあった。早朝3時半、外へ出ると冷たい雨が降り始めていた。僕は眠い目をこすりながら自転車で新開店へ。夏ならともかく冬の雨は少々身にこたえるが休むわけにもいかない。 M 池に差し掛かる頃には雨は本降りになっていた。ふと M 池に目をやると水銀灯に照らされて水面が見える。その時人の姿が目に飛び込んできた。池の周囲には高さ1メートルくらいの柵が設けてある。その柵の向こう側、池の岸辺に老婆が立っていた。真っ白な着物を着て雨の中傘も差していない。 かなりの高齢のようで、シワだらけの顔をこちらに向けてじーっと僕を見ている。背筋が凍りつく思いで自転車を漕いだ。振り返るとまだこちらを見ていた。その後は新回転まで全速力で向かった。以降夜には M 池の横を通らないようにしている。以上。次、選ばれた。インターネットサーバーエラー。縁側にて、収録作品のため読めない。横断者。インターネットサーバーエラー。おーい、来たぞ。結構歯抜けだな。ねえな。じゃあ行きましょう。おーい、来たぞ。私自身の体験。田舎の祖父が亡くなり、冬の間だけ祖母が東京の私たちの家で暮らすことになった。雪が降り積もる地方のため、老人の一人暮らしは心もとない という理由からだった。母が田舎まで祖母を迎えに行き、寝台列車で帰ってくることになった。列車が到着する日の朝、父と妹は駅まで二人を迎えに行き、私は家で留守番をしていた。父たちを見送った後、眠くなってベッドの中でうとうとしていると短い夢を見た。現実と同じように私がベッドで寝ていると、玄関の方からおーい来たぞという祖父の声がする。その声はなんだか嬉しそうで、私はああじいさんが来たなと思っているのだが、すぐに、あれ?じいさんは死んだはずだ。なんでじいさんが来るんだ?あれ?と気づいて狼狽する。という夢だった。目が覚めた後も祖父の声が耳に残っていて、妙な気分になった。それからしばらくして父たちが帰ってきたので、私は今に行き、先ほど見た夢を家族に話した。変な夢を見たよ。と私が言うと、母がそれ夢じゃないかもしれないと言って、祖母が持ってきた荷物の中から何かを取り出した。祖父の遺灰だった。冬の間家を空けるため、祖母が田舎の仏壇から持ってきていたのだった。以上。次、大きな栗の木の下で。いいのこれ。栗を拾っていたら背後から栗いるかいと声がした。いるいると答えたら腰を伸ばし周囲を見たが誰もいなかった。頭上でドジャーンとドラのような音がした。途端にボタボタボタボタボタと頭上からイガが降ってきた。以上。次、オーバーテイク。藤原くんが社会人1年生だった頃、無理して買った新車に友達を乗せ、真夜中のドライブに出かけた。どうだいいだろうと自慢話をしながら走っていたんです。山道に差し掛かった頃、後ろから甲高いバイクのエンジン音が聞こえてきた。ルームミラーを見るとバイクのヘッドランプが一つ見える。ランプがぐんぐん大きくなってきた。抜きにかかってくるらしい。その時、藤原くんのレーサー魂に火がついた。絶対抜かせるもんかと思いました。アクセルをぐっと踏み込む。シートに背中が押し付けられる。友達はおいやめろよ、新車で事故したら目も当てられないぜと言う。それでもスピードを上げ続けた。がバイクはそれ以上のスピードで藤原くんの車をスパーンと抜き去った。その時藤原くんはあることに気がついた。バイクのちょい後ろ、そこに何か白い煙の塊みたいなものがあったんです。
あっという間にバイクと白い煙の塊は見えなくなった。ナビシートにいる友人に、あいつどんだけスピード出すんだよと話しかけた。返事がない。スピードを落としながら友人を見た。呆然とした顔をしていた。何か様子がおかしかった。おい、どうしたって何度か話しかけたら、はっと我に返ったんですけど、友人はぽつりと、おい、さっきのを見たかとつぶやく。ああ、さっきのバイクすごいスピード出してたなと返すと、友人は頭を振った。バイクの後ろをでけえ顔が追いかけてたんだ。白く大きな女の顔が髪を振り乱してバイクを追いかけていた。まるでバイクを食おうとしているようにも見えた。その顔は藤原くんの車を抜き去るときにちらっとこちらを見た。そしてニヤーっと一瞬笑い、バイクと共に闇に消えていった。俺には白い煙の塊にしか見えなかったんですけど、あのバイク後ろの顔が見えてたんですかねと言って藤原くんは眉をひそめた。以上。次、オープン。都内のアパートで一人暮らしをしている E さんは洗濯をほぼ日課としている。友人に言うと、マメなやつだなと言われるらしいが、 E さんは否定してしまう。そんなんじゃないですよ、本当毎日のように洗濯しないと着るものがなくて。E さんはいわゆる物持ちの悪いタイプである。靴下の片方から始まってシャツやパンツといった大方なくしそうにないものまでなくなっていることがよくあるのだそうだ。そんな E さんの悩みはなくし物ではなく妙な気配であるという。最初にそれを感じたのはある朝、洗濯機に汚れ物を入れている時だったそうだ。視線は唐突に天井付近から発せられた。狭い脱衣場なので人が隠れられるスペースなどあるはずもない。多分気のせいだろうとその時は深く考えなかった。気がつくとわずかな隙間から視線、さらに洗顔中耳元で息遣いのような音が聞こえたこともあった。その気配が現れるのは決まって洗濯中である。だが E さんは気配よりも脱衣場に備え付けの鏡を見るのがどうにも恐ろしくなってしまったという。自分の後ろに誰かいるんじゃないかってね、それが毎日ですよ。きつかったですね。脱衣場に何かがいると思った E さんは近所のコインランドリーへ通うことにした。幸い最寄り駅までの道すがらであるので、真冬や台風でもない限り大変ではない。すると不思議と視線すらも感じなくなり、生活に平穏が戻った。そうして2週間も過ぎた頃、深夜に脱衣場から物音がした。泥棒か、あるいは気配の主だろうかと E さんは布団の中で怯えた。だがよく聞けばそれは洗濯機の回転音らしかった。年季の入った洗濯機もついに壊れたのだろうか。いずれにせよ止めなければ近所迷惑になる。E さんは諦めて脱衣場に行き電気をつけた。その瞬間、ドゥンドゥン、洗濯機の蓋が鳴った。それが2度。 E さんは飛び上がって驚いたが、音はやはり洗濯機のものだった。スイッチは手さえ伸ばせばすぐに届く。 E さんはスイッチに向けて右手を伸ばしたが断念した。電源が入っていないのだ。 E さんは混乱を極めた。しかし洗濯機は回っている。いや違う、これはうなり声だ。そう気づくとうなり声はピタリとやみ、代わりに中から、毎日開けろよ はっきりとそう聞こえた。低く強烈だったうなり声と同じ男の声だったという。それからしばらく E さんは言われた通り毎日洗濯を続けた。そうしている限り特に異変は起こらなかったが、脱衣場の鏡はどうしても見られなくなった。その洗濯機ですか？後輩に欲しいってやつがいたんであげちゃいました。何かが住み着いているのは秘密です。今ではうせものも減ったらしい。だがそう語る E さんの靴下は左右で少し色が違った。以上。次、落ちてるか。ちょうどテレビで銀河鉄道999が放映されていた頃である。練馬にアニメの制作スタジオが多い関係で、ファンだった私はよく某西武線を使い通ったものだった。そんなある日、セルガ、アニメの撮影用の原画といえばわかるだろうかの最初のバイトのために練馬区内のあるアニメスタジオに向かった。大量に必要とのことで仕事は深夜に及んだが、なんとか終わった。が電車もないため、私を含め K と H の3人が泊まりということになり、近くに住むスタッフは帰っていった。とりあえずの腹ごしらえと近くにあった深夜喫茶に向かった。この頃は24時間営業のような喫茶店が結構あったのだ。で、大抵がナポリタンやらピラフがメイン料理であった。食べ終わり、さて帰ろうとスタジオに向かった。その帰り道に寺があった。結構広い墓場も隣接しているようなところだ。なんか気持ち悪くねえか、と一人が言い出すと気になってくるものである。三人は早足でスタジオに帰っていった。私はその時妙なものを見ていた。寺の周囲に塀があるのだが、その一箇所に錆びたドラム缶が放置されていた。ちょうど塀のつなぎ目のあたりの出っ張りに押し付けるように置かれていた。その上にそいつはいた。腹が膨れ、耳が尖り、まるで仏教画のガキであった。黄色い目でこっちを見ているのに気づいた私は慌てて目をそらし走り始めた。他の二人は見えなかったのだろう。怪訝そうに、おいどうした、怖いんかと歩いてくる。いいから早く来いと怒鳴って、私は走ってスタジオに向かってしまった。確かに怖かったからだ。少し遅れて彼らもスタジオに着いた。そこで仮眠用に作られた小部屋に入り、説明するが信じてもらえなかった。多少腹も立ったが、わからんものにはわからんかと思い、みんなと共に寝ることにした。小一時間くらい経っただろうか、ペタンペタンという足音のような音に起こされた。気づくと K も起き上がって青い顔で聞き耳を立てていた。なんだあれは、と K が小声で聞いてくる。知るわけないだろう。まるで水浸しの雑巾を叩きつけたような音が部屋まで近づいてくる。そしてドア前に止まった。起きてるか、か細い声であった。その瞬間、私はいわゆる逆ギレをしていた。ドアに向かって叫んだのである。いたずらか、ふざけんなよ、そう言いながら勢いよくドアに向かい思いっきり開けていた。そこには誰もいなかった。顔を出し覗いた時だった。そいつはいた。さっきのあのガキだった。ケケッというような笑いを残して消えた。途端にすごい恐怖に感じて慌ててドアを閉めて部屋に戻り、朝まで高校と電気をつけたままにKとにらめっこよろしく過ごした。そして朝になると早々に立ち去り、再びここでの仕事は受けなかった。いまだにあれが何だったのか知りたくもあるが、怖くて調べられずにいる。今はそのスタジオはなく、ただの住居として存在している。 K はコンピューター関連に勤め、結局熟睡して最後まで起きずにいた H は某出版社の幹部になっているそうである。ただあれだけの大声で起きなかったのは嘘ではないかと思ってはいるのだが、以上。書き込みきた、ジータ279始まってた、これから聞かせていただきますと、始まってました、はい、何分ぐらいやりましたかね、30分40分ぐらいやってますね、で280番、イサブさんちはと、こんばんは、はい、珍しい書き込みです。あんまりそういう風に自分のこう、まあ、当然本名じゃないですけど、そういうので書き込んでくれる人はあんまりいませんで、はい、珍しいですね、とりあえずこんばんはと、はい、で次行きましょう。お焚き上げ、これ収録作品で、次おたまじゃくし、ある雨の日の放課後、小学5年生の青田さんはクラスメート数人と教室でリレーの練習をしていた。梅雨特有のジトジト感、汗まみれ、クタクタになったところで休憩となった。その時青田さんは教室の水槽をなんとなく見てみたという。飼育係だったんで練習を始める前にやった餌をちゃんと食べたかなって。その水槽には課外授業の時に田んぼから連れてきたオタマジャクシが5匹入れられていた。でも空っぽだったんです。水槽の中からオタマジャクシが忽然と消えていた。青田さんは友達にそのことを伝え一緒に探した。まだ足も生えていない状態だったのに一体どこにって思いましたよ。ようやく探し当てた。教室のゴミ箱の中、給食の残飯の上でオタマジャクシがピチピチと元気に跳ねている。ナポリタンまみれ。しかし見つかったのは一匹だけだった。その時なんでかはわからないけど水のあるところにいるような気がしたんです。何かひらめいた青田さんはとっさに教室を飛び出した。そこで廊下を歩いていた男子生徒にぶつかってしまった。転倒した青田さんは痛いと叫んだが、男子生徒は無言のまま立ち去った。顔は見えなかった。みんながかっこ悪いと言ってかぶらない黄色い通学帽子を目深にかぶっていたからだ。背の小さい子でした。とても古い茶色のランドセルを背負ってて、立ち上がった青田さんは女子トイレに向かった。何かに導かれるように手前の個室のドアをおもむろに開ける。すると正面のタイルの壁に4匹のオタマジャクシが張り付いていた。濡れた体をピチピチと揺らし、今にも剥がれて落っこちそうな様子。たった今誰かがそっとくっつけたみたいでしたね。その時トイレの外から視線を感じた。青田さんが振り向くと、そこにさっきの男子生徒がいた。男子生徒は青田さんに見つかった途端逃げ出した。待って。トイレを飛び出した青田さんは廊下を曲がったところにある階段の方に男子生徒がかけていくのを見た。後を追って同じように廊下を曲がった時、青田さんは見た。頭が天井まである巨大な小学生の後ろ姿、階段いっぱいに広がる体、巨大なランドセルを背負いずしんずしんと階段を駆け下りていくところだった。足が速いっていう理由でリレーのアンカーにされてたけど、あとは追いませんでした。いずれにしろ腰が抜けてしまい立てる状態ではなかった。それから青田さんはオタマジャクシを水槽に戻すと、リレーの練習には戻らずにダットのごとく学校を後にした。飼育係は辞めたという。以上。
で次、お寺の家の少女。
私の実家って隣の家がお寺なの。
テルエさんの生家の横にはお堂へ向かう道、裏手には墓地が広がっていた。
それまでは特に怖い思いをした覚えもなかったんだけど、
中学2年の夏休みのある日、テルエさんは友人たちと海に行く約束をしていた。家から海までは自転車で20分ほど、いつものことだ。ただその日はお盆の休日だったので親には内緒にしておいた。中日以前からそんな日に海に入ったら連れてかれるよって言われてたから。
当日の朝、テルエさんは夢を見た。お寺の斜め向かいにある小学校にいるの。中庭に出たら池の前に大人が数人と地面に横たわった幼稚園児くらいの女の子。
女の子は全身ずぶ濡れで、海藻のような濡れ髪が顔の上半分を覆っていた。動く気配は全くない。あっと口に出して目が覚めた。心臓の速い鼓動が全身に響いている。さっきまでその場にいたようなものすごく鮮明な夢。何かが心の奥を引っかくような感覚が残っていた。けど外は暑いし天気もいいし、まあいっかって。すぐに気持ちを切り替えて、テルエさんは海水浴に出かけていった。
そしたら案の定っていうか、まあ準備運動も足りなかったんだろうけど、
海にはしょっちゅう来ているし泳ぎにも自信があったのだが、足がつかないところで小村帰りを起こしてしまった。慌ててもがくと鼻から口から塩辛い水が流れ込む。
やばい、死んじゃうかもって初めて思った。
幸い友人がテルエさんの様子にすぐ気づいてくれたおかげで大事には至らずに済んだ。海から上がり気を取り直して遊び回ったテルエさんたちが帰る頃にはすっかり日が暮れていた。
友人たちと別れ、いつもの近道、小学校横の小道を自転車で通り過ぎようとした時、
中庭の池にね、橙色の明かりがポーッと浮いてた。日は水面より少し上にあり、街灯が設置してあるとか、どこかの光が反射しているようには見えない。
それで急に思い出したの。誰かが昔そこで溺死したらしいって話。
中庭を囲む古びた校舎が一層暗く感じる。背筋がスッと冷えたテルエさんは立ちこぎでダッシュしてその場を走り抜けた。帰宅後、母親に池について尋ねてみるとこんな返事が返ってきた。
そうか、あんたは全く覚えてないんだね。
亡くなったのは隣のお寺の家の子だった。名前はスミちゃんといい、テルエさんの一つ年下。幼稚園に通う頃、テルエさんとスミちゃんは毎日のように一緒に遊んでいたのだそうだ。二人の遊び場はスミちゃんのうちのお寺の境内か小学校の中庭だった。中庭にあるのは大型に似た浅く広い人工池で、真ん中の半島状になった部分には花壇と日時計があり、テルエさんはその場所が特にお気に入りだった。とある休日、テルエさんは朝から家族と出かけていた。午後明るいうちに帰宅したので、スミちゃんの家を覗いてみると一人で外に出ている様子だった。境内に姿がなかったので、テルエさんは小学校に向かった。
あんたちょうど池から引き上げたところを見ちゃったんだよ。
池の深さは幼児が頭まで潜るほどではないのだが、そこに生えた藻が滑りやすく、転落したスミちゃんは池の中で立てなかったらしい。誰かが気づいた時にはすでに手遅れだったそうだ。幼心に大きなショックを受けたテルエさんはしばらくは家から一歩も外出せずに伏せていた。
林家では葬儀が行われたが、同じ年頃の娘を亡くした親の気持ちも考え、両親は照江さんを連れて行かなかった。荼毘に付された小さなスミちゃんはやがて大きく立派な墓所に埋葬された。照江さんもだんだんと以前の様子を取り戻していったが、幼稚園から帰宅した後は家の中で遊ぶのが習慣になった。そんな頃、母親が夕飯の支度中に台所の窓からふと外に目をやった時、立ち並ぶ墓石の隙間を小さな人影が横切るのが見えた気がした。家の中を見渡せば照江さんの姿がない。いぶかしんだ母親がすぐに墓地に向かうと、真新しい花とおもちゃに囲まれた墓石の前に照江さんがいた。スミちゃんの墓の真正面に立っているのだが、視線はどこか遠くに焦点を合わせている。母親は不安を押し殺しながら穏やかに声をかけた。こんなところで何してるの？キョトンとした照江さんは不思議そうに辺りを見渡してから、スミちゃんと遊んでた。そう言うなり背骨を抜かれたようにふにゃりと崩れ落ちてしまった。その後もちょっと目を離すと、あんたはお墓に行ってるのよ。でもお隣でお寺さんの家だし、めったなこと言えないからね。林家には何も言わず、しばらくは家族で照江さんを見張るようにしていたのだそうだ。ところで、なんで突然そんなこと言い出したの？照江さんが正直にその日の出来事を話したところ、母親の厳しいお叱りと長時間の小言をもらうこととなった。私は警戒しに来てくれたんだって思いたいけどね。そう苦笑いする照江さんは、それ以来お盆の海には入っていない。以上。そう、自分もね、読んでね、失敗したと思った。読み返しゃよかった。281ジータマブカ、そうそう、自分メブカって言ったんだ。で、282てかね、いろんな漢字読めない、ごめんなさい。で、282、地元のラジオ DJ に声が似ているイサムザチャリスト。自分普通の人ですけどね、地元のラジオ DJ、 こういう声の人がいるんだ。まあ自分はね、おっさんじゃないですけど、まあその人はおっさんかもしれないですけど、自分はまだ20代ですから、はい。で、次、おとぎ草子。ある日、室田さんは5歳になる自分の娘に桃太郎の話を聞かせていた。ところが、桃太郎が宝を持っておじいさんとおばあさんのもとへ帰りましたの句段で、娘が異議を唱え出した。違う違う、桃太郎はおじいさんとおばあさんも殺しちゃったんだよ、と言い張るのである。いろいろ聞いてみると、花坂じいさんは林家に殴り込みをかけるわ、下切りすずめではじいさんがばあさんを殺してるわ、さんさんたる覚え方をしている。まあ誰がそんな嘘を教えたんだろうってなりますね。幼稚園でそういうのが流行ってるのかと。誰に聞いたのかやんわりと問い詰めると、おじいちゃんに聞いたという。どこのおじいちゃんかとさらに問い詰めると、娘は室田さんを仏間に引っ張っていった。このおじいちゃんと、室田さんの父方の祖父の写真を指さした。祖父は私が小学生の頃に亡くなってるんですかね。全く教育上よろしくないと室田さんは憤慨している。以上。次、踊る。今年25歳の金村君は、小学校低学年まで両親と同じ部屋で川の字になって寝ていた。右に父親、左に母親、真ん中に金村君という並びだった。 ある晩、金村君は不意に目を覚ました。なぜか眠気がすべて吹っ飛んでいる。やることもなく部屋の中を見ていると、布団の足元の方にある襖が突然開いた。そこから和服姿の知らないおばあさんが音もなく入ってきた。おばあさんは金村君の真正面に立つとピタリと動きを止めた。彼が誰と思っていると、父親と母親がむくっと上半身を起こした。両親もおばあさんに気がついたらしい。金村君も起き上がった。改めてよく見てみたが、普通のおばあさんにしか見えない。おばあさんは直立不動でニコニコと笑っている。不意におばあさんが動き始めた。両手を頭上でフラフラさせたり、足をジタバタさせたりしている。何か踊っているように見えた。とはいえ、盆踊りや普通のダンスと違う奇妙な踊りだ。ひとしきり踊り終え、おばあさんはまた直立不動になった。パチパチパチパチ。父親が手を叩き始めた。続いて母親も手を叩き始める。つられて金村君も手を叩いた。パチパチパチパチ。親子三人で拍手をした。おばあさんは頭を丁寧に下げると消えてしまった。襖は開けられたままだった。次の日、なんで拍手したのさって聞いたら、父親曰く、拍手すれば満足して出ていくか消えるかするだろと思ったんだって。親子三人の思い出として未だに話が出るんだと金村君は微笑んだ。以上だこの話は。でジータ283、声に惚れたのはないっしょ。ありがたいけどないでしょそれっていう。いい声の人はいっぱいいます。てか普通の声だし自分。いいんだおっさん声で。で行きましょう。お化けなんてないさ。これなんて読むんだろうな。名前難しいな。ちょっと待ってくださいよ。これなんて読むんだ。これは読めないな。適当に言います。お化けなんてないさ。吉江さんはとある会社で受付嬢をしている。そんな彼女は怖い時に歌を歌う。暗い夜道、何か出そうな場所、そんなところを通る時に歌う。基本ロックです。嘘英語ですが大声で歌います。なぜ歌うんですかと聞くと、大声で歌ったらお化けは寄ってこなそうだからという。そんな彼女曰く、歌ってはダメな歌もあるらしい。お化けなんてないさ、お化けなんて嘘さというあの曲、あれは歌っちゃいけませんと力説された。理由はこうだ。数年前、彼女は心霊スポットに連れて行かれた。その時、怖さのあまりこの歌を大声で歌った。すると出ました。彼女の目の前を白い影が横切った。横切る瞬間、嘘じゃないと声が聞こえたのだという。その時行った全員が見て聞いたんです。多分あの歌の歌詞が悪いんだと思いますと彼女。じゃあどの曲がいいですかと聞いた。ジューダス・プリーストとアイアン・メイデンでは出たことがないですとのこと。何かあったらこのバンドの歌を歌ってくださいねと念押しされた。以上ジータ284。おっちゃんこーんと、あ、普通の挨拶来た。こんばんはと。まあおっさんじゃないんですけど、20代なんですけど。で次行きます。お化け屋敷。お化け屋敷のバイトで本物を見るかって、 当たり前じゃない。ケイシは大学時代、ある遊園地のお化け屋敷でバイトをしていた。お化け屋敷のバイトはその日に偶然新人で補充されたらしい。そこの遊園地では花形でチケット売り場の女の子とも仲良くしてもらえる部署だったそうだ。バイト同士もお化け屋敷という性質からかサークルのように仲良く、仲間同士の結束も固かったそうだ。
怖い話はないよ。そりゃさ、見るけどね。例えば順路を逆に歩いていく人を追いかけていったら誰もいなかったとか、スロープに人が沈んでいったとか、お客さんがいないから全員入り口にいた時に中のフットスイッチで作動する仕掛けが動いている音が聞こえたとか、全然当たり前でしょ。
警視は子供投げに話す。あとはどこどこの遊園地は本物が出たとかね、そういう噂話は伝わってくるんだよ。でも誰も驚かないね。あとバイトが引退するときはお化け屋敷の中で記念写真は撮らないということぐらいかな。映るからね。最下位がジュースを全員分おごるってじゃんけん勝負で負ける方がよっぽど怖かったよ。
ケイシにとってお化け屋敷は楽しい思い出のようだ。それでも話を続けてもらうと、
強いて言えばね、 G ってバイトが入ってきたんだ。そいつが調子がいいやつですぐにみんなに溶け込んだんだけどね、なぜかそいつが入ってきてから全てがうまくいかなくなった。ベテランのバイトがついついとやる気なくし、やめてね。俺もその一人だけど、すごく仲良くて楽しい仲間だったのに全部なくなった。なんでかな。疫病神って本当にいるんだとその時は思ったね。
以上。
次、行く前にジータ。285。おちゃんいつも変な挨拶されるの？仕事先で先方にいきなり脱がれてマッスルポーズとかされちゃうの？そしたら、キレてますキレてますっていう。ね。いや、てか普通の挨拶じゃないですよこれ。別に、当たり前ですけど。てかなんで仕事先行ったらとりあえず全員ズバズバって抜いて、でもうあのすっごいテカテカのやつね、なんだこれやって、であれですよ、あのパンツのところに名刺が刺さってるわけですよ、まあないですけど。別にオフィスビルで、
久能さんは以前 CM 会社に勤めていた。その頃の話である。彼女はある日、クライアント先が入っているオフィスビルへ資料を届けに行った。そのビルは東京駅の近くで、今はきれいに建て替えられているが、当時は年季の入った古いビルだった。彼女が言うには、何度もオフィスの中を走り抜ける大きなネズミを見たそうである。クライアント先はビルの最上階にあり、資料を届けた彼女はエレベーターで1階へと降ってきた。降りてきた。途中の階でお坊さんと乗り合わせた。その時期は夏真っ盛りで、今日も暑いですねなどと二言三言世間話を交わしたのだそうだ。結構派手めな袈裟でね、鼻緒模様がお揃いでおしゃれだなって思ったの。1階に到着し、エレベーターのドアが開くと、そこは警察やビジネスマンたちでごった返していた。何が何だかわからない彼女の前を、緑色のビニールに包まれた何かが担架で運ばれていった。後で聞いたんだけど、トイレで自殺体が発見されたのよ。その時はそういった事情はわからなかったが、人が亡くなったんだなというのは把握できた。呆然とする彼女の横で、これも何かの縁とお坊さんがそっとお経をあげ始めたので、彼女もつられて手を合わせた。お経など特に唱えられない彼女はすぐに顔を上げると、人混みの中にクライアント先の知人を見つけた。相手も気づいたが、その時は目で挨拶をしただけでその場を後にした。しばらくして撮影現場でその知人と顔を合わせた。あの時は驚いただろう、久能。
とさっきのとその時のことをいろいろ教えてくれた。
でね、本当にびっくりしました。偶然お坊さんが居合わせたのもすごいですよね。私も一緒に手を合わせましたよって言ったら、
バカ、坊さんなんかいなかったぞ。以上。
ジータ286、キレてますってなんやねんと。あれ知らないの？
たまにテレビで、たまにってかやらないけど、たまにっていう頻度でもやんないけど、ボディービルの大会とかってなんでか知んないけど、褒める言葉がキレてますなんだよ。筋肉がキレてますっていう、あの意味がよくわかんないですけど、切れてますって言ってんだよ。知らない？
なんとかさん切れてます、すんげー切れてますっていう、
うん、なんかね、あのそれが褒め言葉らしいよ。ボディービルダーがポーズうんってやるでしょ。そうしたら
切れてますっていう。
あ、そうか、知らねえのか。自分なんかでテレビで見たことあるけどな。
なんだこりゃっていう、みんな言ってんだよ。だって切れてます、切れてる、切れてるっつって。
で、次、287。言語会話より肉体で語り合った方が伝わることがあるんだよ、きっと。と。
あんじゃん。
いつもね、その口喧嘩そのしてて仲良くないのが、土手で、喧嘩して、二人とも大の字になって、お前結構やるな、と。そういうこと。で、288、おっちゃこんと。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。こんばんは。で、289、意味がわからん。キレがいいってことか、と。てかそのキレっていうのもよくわかんないでしょ。筋肉のキレってなんだかわかんないけど、でもとりあえずキレてますって言ってんの。もうてか俺知らねえし別に。うん、まあ何か調べてみればわかるよ。そのキレてますってどういう意味なのかっていうの別にググったことないから知らないけど、でもそういう風に言ってた。
なんとかさんキレてます。
で、290、切れてる？浮き出た血管が、と。
拭いてますね、それだったら。なんとかさん、切れすぎて拭いてますっていう。飛び散ってますっていう。
うん。
それが救急車だよ、もう。
うん。普通にもう、ダメだと思う、それは。うん。それ褒めてんじゃなくて、注意、なんで、志村後ろと同じことでしょ、それ。で、次行きましょう。お面。インターネットサーバーエラー。俺が何をした？これは収録作品。で、女の商売。これも収録作品。で、これで、あからおは終わり。次、かからこ、家業の方に入ります。一つ目、が。辻くんと木下くんは中二の夏休みに担任先生の実家へ泊まりに行った。先生の実家は大きな旅館だった。夜、彼らは大浴場で並んで体を洗っていた。浴場には彼らしかおらず、昼に昆虫捕りをした話で盛り上がっていると突然照明が消えた。
マジかよ。
どちらともなくそんなセリフが口から出る。暗闇の中に放り出された二人の周りは湯の流れる音がかすかに聞こえるだけだった。辻君はとりあえず手についた石鹸を手前の洗面器で落とそうとした。すると隣の木下君が、
辻触んなよ
と暗闇の中で叫んだ。
触ってないよ、何言ってんだお前。
辻君がそう言いかけた時に照明がついた。
うわ、
彼は木下君の後ろに異様なものを見た。それは蛾の群れだった。たくさんの蛾が黄色い塊のようになって木下君の後ろを飛び回っていたのだ。鏡でそれを確認した木下君も悲鳴を上げて辻君の後ろへ逃げ込む。すると蛾の塊はブーンと音を立てながら二人の方へと向かってきた。蛾の不愉快な羽音が二人の耳を覆う。くんなぁと怖くなった辻くんはガに向かって洗面器のお湯をかけた。すると群れていたガが一斉にチリチリなり風呂場中へ広がる。 その光景はまるでガの竜巻が風呂場に発生したかのようだった。耐えられなくなった二人は手をつなぎ、裸のままダッシュで出口まで向かった。その時、二人の体にたくさんの蛾が当たるような感触がした。丸裸のまま廊下を走って先生の部屋まで行くと、今さっき風呂場であった出来事を話した。ほろ酔い加減の先生は裸のままの二人をニヤニヤしながら、ああ、お前ら随分と触られたなと言って笑った。二人はお互いの体を見てまたゾッとした。彼らの体中至る所に鱗粉がついていたが、それらは全て人の手形のようだった。先生の話だと、ここら辺には昔からいたずら好きの化け物が住んでいるという。その化け物はなぜか男の子の体を触るのが大好きなのだそうだ。以上。で、次行く前にジータ291キレてますっていうのは、あ、そのボディービルの大会で脂肪を落としてバッキバキな状態の褒め言葉。大会行くと OK、 あ、そうだ、大きいっつのも言ってんだ、でかいとか言ってんだよそれ筋肉がってこと。大きい、キレてるって掛け声が飛び交っていたと。すごい競りが行われてる。そういうそう、でかいとか言ってんだよ。オーケーと、なんだそりゃって。新しいよ、なんか異世界だ、異世界。ある意味こっちの世界ゾーンで。292、おっちゃんのお腹は手でお肉掴める。自分そんなに切れてませんから、自分言っても切れてますって言われないで、多分みんな黙ってるでしょうから、はい。で、次、会議室、インターネットサーバーエラー、階段、インターネットサーバーエラー、階段嫌い。風俗に通いまくった今井さんはお金がなくなってしまった。その頃は貧乏学生だったし、でもやりたいし、で、先輩と3人でナンパすることにしたんですよ。それは無料ですからね。これが大成功。かなり上物の女の子3人のグループを引っ掛け、先輩のアパートまでお持ち帰りしてしまったそうだ。さて、部屋で車座になった男女6人だが、どうも話が盛り上がらない。風俗には手慣れた今井さんたちもナンパをするのは初めて。店とは勝手が違う。どんな会話をすればいいのかもわからない。このままではやれるのもやれなくなってしまう。よし、一丁怖い話でもしよう。と、場の空気を何とかしようと先輩の一人がそう提案した。いいね、いいね、と無理に盛り上げようとする男どもだが、一人の女の子が頑なに反対する。私ダメ。絶対にダメなの、そういうの。怖いのが苦手と言われても、それで引き下がればまた場はしらけてしまう。彼女をなだめつつも強引に階段大会を始めてしまった。交代で話をしていくにつれ、確かに皆が乗ってきた。キャーッと叫びながらしがみついてくる女たち、いい展開である。しかし例の女の子だけは違った。顔をうつむかせ、必死に両手で耳を塞ぎ、小刻みに体を震わせている。やめてやめてと泣きそうになりながら小声でそうつぶやいているのが聞こえた。そんなに怖がっているならやめればいいものだが、可愛い女の子が震えるほど怖がっている様、それが実にそそられたのだという。 男たちはいつしかやるという目的も見失っていた。突然低い叫び声がした。見ると彼女が一人の先輩につかみかかっている。今井さんは初めは冗談かと思った。だが恐怖とも怒りともつかない形相で先輩の首を絞め続ける彼女を見てやばいと感じた。振りほどこうと腕をつかむと、その筋肉が異常に硬くなっている。細い女の力ではない。 何をしてもピクリとも動かないのだ。慌ててもう一人の先輩も加わる。両腕を左右に思い切り引っ張った。腕が外れ、その勢いでひっくり返る女の子。先輩の首には手形がくっきりと残っている。何やってんのと今井さんがそう叫ぶと、起き上がりざまに彼女が胸まで飛び込んできた。うわばばばっと足をもつらせ転びながら、思わず近くにあった缶ビールでブロックしようとする。それを掴む彼女。液体の弾ける音がした。未開封だったビール缶が完全に潰されている。ビールまみれになりながら今井さんがあっけに取られていると、先輩二人が彼女の背後から飛びかかり布団を覆いかぶせた。体を完全に巻いてすまきにし、身動きを取れなくする。そしてあろうことか三人で布団の上から彼女を殴り出した。もう夢中でした。だってその子むちゃくちゃ強いんだもん。ひとしきり殴り終えると布団の中ではぐったりとし、動かなくなった。冷静になった今井さんたちはまた別の恐怖を感じた。さすがに布団の上からだから死なないよな。恐る恐る布団を剥いでみる。そこにいたのは元の可愛らしい女の子だった。むぐりと起き上がると息を切らしながら、またやっちゃった、そう言って恥ずかしそうに笑ったのだという。やっぱり怖いと思いましたね、素人は。気をつけなきゃ。今井さんはこの話をそうまとめてくれた。以上。ジータレスミ293。その化け物はホモなのと。ホモ どこの話ですか。ガのそういうのもいるんですかね、でも男の子好きですから、わかりません、どっちか、うん。で294、先輩切れてます切れてますと。もうカッチカチやぞと、うん、いうことですよ、はい。で次、返さない。大学時代サークルの後輩である H 君の住む下宿は学校のすぐ近くだった。そのためよく遊びに行った。行く前からサークル内で話は聞いていた。彼の部屋では様々な怪異現象が起きること、彼から聞いた中では、身長30センチほどの人が夜な夜な大名行列を繰り広げる話が忘れられない。金縛りにあった彼の周りを歩くそうだ。またこれは私も見たが、部屋の天井に貼ったお札の向きがよく変わる。そんな話や体験もしているが、実のところ恐怖は全く感じなかった。ところがある初夏のことである。夏休みを前に彼の部屋でトランプをした。夜を徹して遊んでいた。翌早朝、彼は実家の九州に帰省する予定である。そのフライトに合わせ寝過ごさないために付き合っていたのだ。やがて朝を迎え、帰り支度をする H 君。しかし突然彼が発した。あれ、メガネが割れてる。見ると確かに彼のメガネの左レンズが割れていた。それも銃弾が貫通したように。確かにここに置きましたよね。 H 君はトランプをする前にメガネをテレビの上に置いていた。私もしっかり覚えている。そしておそらく何のズレもなくそのままの状況下で割れていた。9月に入り彼が戻ってきた。地元の有名な霊媒師を訪ねた彼は語った。ぴったりなんですよ、僕の部屋の間取り当たってるんです。だから信じられる人かなと。それによるとメガネが割れたのはこの部屋から僕を出さない意思だそうです。やがて彼はその下宿を引き払い、私と同じアパートの住人となる。そこでも違う怪異談があるが、それはまた別のお話。 ただ彼の場合、部屋云々だけでなく彼自身につく何かがある。以上。
ベジータ 295、 ガの話切れてます。ガの話は切れてないです。別にガの話リンプンついてますっていう。で296、
いまいち要領を得ないまとめで終わったな。その女の子は霊に疲れてバーサーカーになったで OK と。だからそういうことですね。だから怪談話聞いてるとフルフルフルフルフルフルって来て、でドッギャーンってくると、あのあれですわ、あのベルセルクのあのね、カブトがズルルルルって降りてくるみたいな誰か止めなきゃみたいなやつですよ。まあ分かる人にしか分かんねえこれ。で次、帰りたい。
私の田舎の小さな港町であったことなんですが、
少し陰りのある口調で涼子さんは語ってくれた。
彼女の親友であった明美さんは神経を病んでいた。そんなある日の朝方、彼女の寝室が空っぽになっているのを両親が発見した。部屋から持ち出されたものは何もなく、状況から判断すると寝巻き姿のまま衝動的に家を飛び出してしまったらしい。自殺の恐れありということで、警察もすぐに動いて捜索が行われ、県警から借り出された警察犬が出動した。だが犬たちは町を横切り、川伝いに港の防波堤のそばまで来ると、突然所在を見失ったかのようにうろうろとし始めた。
ああこれはダメだ、飛び込んじまったって誰もが思った。
何隻もの漁船やダイバーたちが動員されて防波堤付近の捜索が行われた。だが明美さんの遺体は見つからなかった。おそらく波にさらわれて沖に流されてしまったのではないかと誰もが諦めかけていた。それから何日かして、港で夜釣りをしていた釣り人が足場の岸壁にしがみつく奇妙なものを見た。ここの突堤にはよくタコがへばりついていることがある。だが眼下でうごめくその黒い影はそれよりずっと大きい。なんだろう。釣り人は懐中電灯でそれを照らした。人間だった。助けなければと打ちかけた腰が途中で止まった。顔と手が妙に白っぽく膨れてふやけた印象だった。ライトの光に照らされたそいつは声も出さずにコンクリの岸壁に両手をついて打ち寄せる波に打ち沈みしながら黙々と河口の方へと移動している。釣り人はゾクッとしてその場を立ち去った。少しして明美さんの遺体は発見された。自宅の裏を流れる川の岩場にしがみついていたという。司法解剖の結果は海水による溺死、死後9日経過していた。警察も首をひねったそうです。彼女の家は山あいで、飛び込んだ海からそこまで自力で行かない限りありえない状況でしたから。
以上。
次、帰ります。インターネットサーバーエラー、帰ろう。
しょい。
ひろきさんは車の外でそんな声が響いてるのに気がついた。お祭りでもやっているのかとも思ったが、深夜まで続く祭りなどこんな田舎では聞いたこともない。それよりも警察が検問でも張っているのかという心配をした。何しろひろきさんも運転手の友人も少し酒が入っている。加えてまだ高校生の身分、酔った勢いで友人の兄の車を借り、その山の峠道をドライブしていた時のことだった。
シャイ。
車が進むにつれ音はさらに大きくなった。
開いたウィンドウの外からやけにはっきりとそれは聞こえる。舗装されているとはいえ、両側は木が生い茂る山道、山道、店や人家などあるわけがない。しかし明らかに人の声であるように感じられる。まるで何かを懸命に運んでいるような、そんな声だ。
なんか聞こえね。
さすがに恐怖を感じたひろきさんは友人にそう尋ねた。すると突然急ブレーキをかけて車が止まった。何かが飛び出してきたのかと運転席を向くと、
あれなんだよ。
友人はそう言って前の方を目線で指した。見ると少し遠くに妙な形をした人影が街灯の光にぼんやりと照らし出されている。一瞬その背中に大きなコブでもできているかのように見えた。人影は不自然に大きく、いびつな丸い形をした荷物を背負っていたからだ。
帰ろう。
どちらからともなくそう言うと、山の斜面へと車を切り返した。反対車線に U ターンすると、そのままアクセルを踏み込み、ぐんとスピードを上げる。そのまま少し前進したとき、友人があっと声を上げた。同時に車の上でズンという音が重く響く。何かが乗ってきた。二人は大声を上げて叫んだ。すると、その叫び声に混じって、バンバンと天井を叩く音がする。わけもわからず車は蛇行しながら猛スピードで山道を降りていく。そのままの勢いでカーブを曲がる。反動で体が大きく横に傾く。斜面にぶつかる手前でキキキーとブレーキ音が鳴る。また車のアクセルを踏む。天井を叩く音、二人の叫び声。狂ったように車は夜の峠を走り抜けていった。山を抜けて大きな県道に出たところでようやく天井の音は止んだそうだ。二人はガクガクと震えながらも、そのまま市街地の方まで走り、ファミレスの駐車場に車を止める。
何なんだよ。
やっと人心地がついたひろきさんはそうつぶやいた。それに答えるかのように、まだ震えの止まらない友人は言った。
おぶさってたんだよ、あいつ。ばあさんおぶさってたんだよ。
自分はバックミラーから見たんだ。遠ざかっていく背後の人影。そこから黒い塊が飛び出してこちらに向かってものすごい速さで追ってくるの。だからそれがばあさんで、それが乗ってきたんだよ。歯の根も合わないまま友人はそう語る。少しの沈黙の後、ひろしさんは彼に聞いてみた。
それなんでばあさんだってわかるんだよ。お前聞こえなかったのかよ、と友人は返す。ずっと車の上で叫んでただろう。ずっとしわがれ声で、帰ろうよ帰ろうよって。
これはひろちさんの高校の時の同級生から筆者がまた聞きした話である。このような話の常として、電解の過程で細部に違いが生じている可能性は否定できない。だがあえてその同級生の語りをなるべく忠実に再現してみた。これを話してくれた同級生によると、この話をクラスの数人に熱っぽく語った後、ひろしさんは学校に来なくなったそうだ。教師のつてでは病欠とのこともあり、原因不明の高熱と痙攣を起こしたなどという噂も流れたが、それは定かではない。運転手の友人は別の学校の生徒なので、彼のことは知りもしないという。ともあれ、卒業までの3ヶ月の間にひろちさんが顔を見せることはなかった。そしてそれ以降彼とは連絡を取っていないので、どうなっているのかはわからないとのことだった。以上。ジータ297、あくびさんの遺体に聞こえた。滑舌悪い自分、ごめんなさい。で、298、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、で、結婚詐欺殺人の女、さらに2人殺してるっぽいってさ、と。すごいね。あんまりなんだろう、なんか、ものすごい綺麗な人とかそういうあれじゃないらしいじゃないですか。自分見てないけど画像とか。
なんかそれがリアル感があって逆にみたいな、意外と結婚詐欺とかそういうのってそういう人の方がうまく いくのかね。変にそのなんだろう、これはおかしいっていうあれじゃなくて、まだなんかあり得るぐらいの方の方がっていうのがあるんですかね。はい、で行きましょう。行く前にジータ299、あ、そういやこんな話聞いたことがある。何でもそういうヤバいのが出る部屋に引っ越してしまう人間には、時折何度引っ越してもいつも引っ越した先でヤバいのが出る場合があると。もちろん部屋でなく本人にヤバいのがついている場合とかは除いて、そういう場合はその人間本人の縁に問題があって、その人間の因縁、家系の因縁、先祖の因縁などを解決しないと、何度除霊やお祓いをしてもまたそういうヤバいのがいるところへ自然と導かれてしまうとか。因果、はい、だから根っこの部分をちゃんとやらないといつまで経ってもみたいな、そんな感じ、はい、で300番で帰りたいの話切れて、もういいです。はい、で次いきます。てか顔っていう題名が3つあります。1つ目、顔。古くからの友人に今までで一番怖かった経験を聞いてみた。ん？変なこと聞くなぁと苦笑いした後で、ガキの頃親父の部屋にあった分厚いドイツ語の原書を何気なく開いたら、外人のおっさんの鼻から上だけがこっちを睨んでたことかな。おうと小さく悲鳴を上げる間もなく、煙が消えるようにその顔はドイツ語の中に埋もれていったという。以上。次、顔。ずー。一人で残業をしていると、フロアの隅に置かれているコピー機が音を立てた。振り返ると、ちょうど紙が吐き出されるところだった。故障か？吐き出された紙を手に取ってみると、A4 用紙いっぱいに大きな顔が印刷されていた。何かを叫んでいるような、ぐにゃぐにゃに歪んだ男の顔。なんだこりゃ。不思議に思って見ていると、ズイズイズイズイ、コピー機が次々に印刷を始めた。吐き出される紙にはさっきとは微妙に表情を変えた男の顔、一枚一枚少しずつその表情が違う。怖くなって思わず電源を切り、逃げるように会社を出た。翌日出勤してくると上司に呼び出され怒られた。自分の顔を印刷して遊ぶんじゃない。え、あれ俺の顔。席に戻ると九段のコピー用紙が机の上に伏せて置いてあった。確認するのも怖かったので、そのまま丸めて他の人のゴミ箱に捨てた。以上。意外とこれ怖い。で次、行く前にジーター301、帰りたいの話切れて、帰りたいの話切れてが海面体の話切れてるに聞こえたって、もう耳鼻科です。はい、でいくら自分滑舌悪いっつっても、それもうだって意味合ってるこれ文字数とか、まあいいよ。で次、最後の顔。私の母は苦労人で、幽霊や超能力を信じない人間である。しかし彼女とテレビを見ていると、時々怖い思いをする時がある。あれ、この人の顔見てみ、なんかムンクの叫びみたいやで、ほら。何気なくテレビの画面を見てみると、ある俳優が出ていた。その時はその俳優はテレビドラマに出ていたので何とも思わなかったのだが、しばらくして芸能ニュースでその俳優がガンで亡くなったと言っていた。あんた見てみな、この国会議員骸骨みたいな顔やで。その時も気にしていなかったが、なんで亡くなったのか忘れたが、間もなく亡くなった。
彼女が言うには死期の近い人は顔がムンクの叫びみたいに見えるのだそうである。私は見てもわからない。そうするとテレビに出ている人だけでなく身近な人も見えるはずである。いつか母に、あんた顔ムンクの叫びみたいやで、そう言われないように気をつけたいと思う。以上。次、鏡。インターネットサーバーエラー。鏡の部屋。木下さんの家では不思議な現象が相次いでいた。それは木下さんが使う子供部屋に隣接した鏡の部屋と家族の者が呼ぶ四畳の板の間だった。真四角の部屋の四隅のタンスが真四角の部屋の四隅にタンスが置かれ、子供部屋につながる出入り口側に置かれたタンスに挟まれた形で三面鏡の鏡台が置かれている部屋だった。着替えの出し入れと化粧などをするとき以外、家族の者が入ることはほとんどない部屋だった。そして木下さん自身聞いたわけではないが、どう見てもその部屋は後から増築された部屋の気がしていた。子供部屋とつなぐ扉が素人の作ったようないびつなものだったし、なぜか子供部屋より少し低い部屋でお粗末な二段の階段でつながっていたからだ。しかしそれを確かめる術はなかった。祖父の代に譲り受けたという家だったのだ。木下さんの両親でさえ誰から譲ってもらったのか知らなかった。変わった性格の祖父は家族の者に自分のことを話さない人だったという。まだ結婚したての木下さんの父と母に突然切り出したのだった。知り合いから平屋をもらったから一緒に住まないか。もちろん両親は誰から譲り受けたのか聞いたが、なぜか教えてくれなかったらしい。そしてその時から鏡の部屋はあったのだった。祖父が行方不明になったのはそれから間もなくのことだったという。ピッパキ。二段ベッドで寝転がっていた木下さんは鏡の部屋から響いてくるきしむような物音に耳を澄ませた。兄ちゃん起きてる。下から弟の声がした。怯えているのか小さく震えた声だった。ああ起きてるぞ。
しーし
ー。板の間を踏みしめる音が響いた。
兄ちゃん聞こえた。
ああ。二人は耳を澄ませた。キーンと耳鳴りがするように張り詰めた空気だった。
にぎぎ
と鈍くきしむ音が響いた。
兄ちゃん。
うん、何？
今ドアが開いた。手が見えた。
震えた声の弟は言った。
兄ちゃん、鏡の部屋電気ついた。今。
よせよ、寝るぞ。怖くなった木下さんは布団に潜った。翌日、鏡の部屋の電気がついていた。弟に聞くと、確かに昨日は扉も閉まっていたし、最初は鏡の部屋は真っ暗だった。暗闇から扉を開く手だけが見え、突然電気がついたという。しばらく歩いている音がしていたらしい。その夜、木下さんは下段のベッドに横たわった。弟が泣いて頼んだのだ。よほど怖かったのだろう。兄貴としてのプライドもあり、しぶしぶ受け入れたのだ。やはり緊張し、眠ることができないでいた。ピキーンと耳鳴りがするような静けさが漂った。なぜか重い空気に包まれた気がした。
ピッパキン。
きしむ音が響いた。
ギーッ、ギー
ッ。板の間を踏みしめた音だった。
ギーッ
とドアが開いたことは視界の端で確認できた。うーっと木下さんは声にならない悲鳴を上げた。暗闇から開いたドアの取っ手に手が引っかかっていた。チカッチカッと不意に鏡の部屋に電気がついた。
ギーッ
とまたもきしむ音がした。 ベッドから起き上がり鏡の部屋を覗き込んだ木下さんは恐怖のあまり言葉を失った。明るくなった鏡の部屋の三面鏡が開き、手前の開かれたタンスを映していた。いくつかハンガーでかかった洋服の奥にニタニタと笑う中年らしい男の姿があった。口元から血を垂らし笑う男はタンスから力なく転がり出た。
む
ー、床に横たわったままうめく男は冷たい眼差しで木下さんをじっと睨むと消えた。三面鏡は部屋の奥から鏡に向かってくる白髪頭の老人を映していた。
あ、じいちゃん、
弟が突然叫んだ。ふと上を見上げた木下さんは上段から首を覗かせる弟を見た。もう三面鏡には何も映っていなかった。誰だじいちゃんって。5歳の弟はキョトンとして木下さんをじっと見つめていった。誰って、おじいちゃんだよ。僕たちのいつも下から遊びに来てたじゃない、夜になると。弟は鏡の部屋と子供部屋をつなぐ歪んだ階段に目をやった。
きっと僕が今日上にいたから気づかなかったんだね。悪いことしちゃったな。昨日は一緒に寝たんだけど。
当たり前のように弟は続けた。
じいちゃんも怖がってた。誰かいるんだって、鏡の部屋に。多分部屋を作った時死んだおじさんだって。
木下さんは弟の話を震えながら聞いた。時折階段の下から人の気配がすることに木下さんは気がついた。以上、途中失敗した。
で、ジータ302、
あんちゃん本当に本物のあんちゃんかと。
これ何ネタ、
やっべ、わかんねえ。
で、次、学生さん、
タダ君が会社の同僚数人とカラオケボックスに出かけた時のこと。タダ君は猛烈な尿意に襲われた。歌を歌う間にビールをジョッキで数杯飲んだせいだろう。
わーり、ちょっとしょんべんとトイレに駆け込んだ。
人の体にはこれだけの小便がたまるのかと思うほどの量を出し終え、気分爽快で同僚の待つ部屋へ向かった。
7とあった。
自分たちが入っている部屋である7号室のプレートを確かめドアを開けた。タダ君は驚いた。爪襟やブレザーを着た若い男女数人がいた。そして歌っている。その学生とおぼしき一団はタダ君に気づくと驚いた顔をした。
あちゃ、間違えたかと思い、失礼しましたとドアを閉めた。
もう一度部屋番号を確かめる。やはり7号室だ。
恐る恐る多田君はドアのガラス越しに中を確かめた。やはり学生の一団がいる。もう一度部屋番号を確かめたが、やはり7号室だ。
自分で自分が信じられなくなった。ドアの前で悩んでいると突然ドアが開かれた。出てきたのは同僚。
なんだ多田、お前投げ便所だなとからかわれた。
多田くんがドアを開けて部屋の中を確かめると、そこにはしたたかに酔っ払いながら歌う会社の同僚しかいなかった。念のために部屋番号を確かめたが、やはり7号室だったという。
以上。
ジータ303、何言ってんだおじいちゃんなら俺の隣で寝てるぜとっていう状態だよ弟がさっき。で、304、
ほほうにょ、やっぱ声に惚れたと。
珍しい人がいるもんで、もっといろんなね、いい人いっぱいいると思うんですけどね、自分も普通です。はい。で、
まあありがたいことですけど。で次、隔離病棟。
昔は僕病弱でしてね、1年間のほとんどを病院で過ごしてましたね。小学5年生の頃、がっちりとした体格でいかにも健康そうなクズさんは懐かしそうに語ってくれた。クズさんは小児喘息を長いこと患っていた。都会育ちのクズさんにとってはそれが悪影響を及ぼしていた。都会の空気がクズさんの気管を痛め喘息を悪化させていたのだ。子供のうちに喘息を治してしまうと、空気のきれいな田舎の病院で長期療養することになったのだった。そこは栃木県の山々に囲まれた病院だった。確かに東京の排気ガスや工場の煙が混じった空気と違い、人工的な空気が全くない、まさしく大自然が作り出す本当の空気であった。空気が美味しいなぁとクズさんは両手を伸ばすと上空を見上げた。煙一つない素晴らしい青空だった。クズさんは嬉しかった。生まれてからずっとビルや工場に囲まれた生活だった。今まで目にしたこともない青空に遥か先まで伸びる山々、透き通った川、見るものすべてが新鮮で本物だった。今まで見ていた自然は何だったのだろう。クズさんはしばらく青空を見上げていた。療養生活にも慣れたある日、クズさんはブラブラと散歩をしていた。味気ない昼食を済ませ、特にすることもなく退屈していた。喘息の方は自然の空気のおかげだろうか、発作もなく全くの元気だった。探検としゃれ込むか。友達もなく寂しかったクズさんは自分に話しかけた。その病院はとてつもなく広かった。森に囲まれているせいかさほど大きくは見えなかったが、緑に隠れた茶色のコンクリートの建物は山の奥まで続いていた。病院の壁にもたれかかるように生い茂る木々をかき分け、病院裏手を目指した。茶色の壁を沿って進むと木々が刈り取られ、きれいに手入れされた芝生の中庭に出た。中庭の中央にコンクリートの渡り廊下があり、茶色の病院の裏手玄関が見えた。そして渡り廊下でつながった反対側に木造の建物があった。朽ちかけボロボロの平屋がうっそうと生い茂った森に潜んでいる佇まいはとても不気味に見えた。クズさんは恐怖を感じたが、同時にとても興味をそそられた。そっと平屋に近づくと、昔ながらの薄い窓ガラスに顔を伸ばした。薄暗い部屋の中に布団のない木彫りのベッドがいくつかと、大きな石油ストーブが一つ真ん中にあった。ここも病院だったのか。埃をかぶった古い病室の光景に、クズさんは当時の光景を一人想像し楽しんでいた。どんな病室だったんだろう。クズさんは自分の目を疑った。真ん中のストーブから煙が上がったように見えた。どうした。突然背後からしわがれた声がした。はっと我に返ったクズさんはガラスに映った老人に気がついた。白髪頭をきれいに整えた上品そうな老人だった。ただいぶかしげにクズさんをガラス越しに見つめ、くわえタバコから吹き出す大量の煙をゆらゆらとさせながら、時折しみるのか目を細めては見開く姿に気難しい老人を見た気もした。もう一度ストーブに目をやったクズさんは安堵のため息を吐いた。老人の吐く煙が反射してかぶって見えていた。あ、何でもないんです。なぜか怒られる気がしたクズさんは小さくつぶやいた。ここは昔結核の隔離病棟だったところだから近寄らん方がいい。静かだが吐き捨てるように老人は言った。すいません。クズさんが言い終わらないうちに老人は続けた。何の病気だ。あ、喘息です。気まずい空気を和らげようとクズさんは声を高めていった。
自然の空気が良かったみたいでもう元気なんですよ。田舎の空気って本当に綺麗ですね。何にも混じってなくて。
声高に続けたクズさんの言葉を老人の吐く大量の煙がかき消した。
それだけじゃない。
老人の声は冷たく、吐き捨てる煙とクズさんを交互に見つめ、意地悪くニヤッと笑った。
なんて嫌なジジイだろう。
クズさんは老人を睨むと走って逃げた。自室に戻った時、時計は5時を指していた。
結構時間経ってたんだな。
クズさんはいつしか眠っていた。その日、クズさんは前日夜中から不眠のため、一人悶々とベッドに横たわっていた。昨夜、皆が寝静まった頃に突然病院が騒がしくなった。夜中の静けさを張り裂くような救急車のサイレンと、医者の担架をきしませながら運ぶギシギシと響く音が耳について離れなかった。救急患者だったようだ。隣の病室に運び込まれたようだった。
しっかりして、ほら、しっかり。
付き添いなのか、中年の女性らしい叫び声が響き渡った。
痛い、痛い。
男の叫び声は聞き迫るものだった。
痛い、痛い、痛いよ。
重病なのだろうか、叫び声は泣き声に変わった。中年らしい男の泣き叫ぶ声は恐怖をそそった。
あんた、しっかり、ね、あんた。
女の声も泣き声の混じった掛け声を上げた。
うわ、痛い、痛いよ。
クズさんの鼓動は高まり、とても眠ることなどできなかった。見ることのできない恐怖だった。危機迫る叫び声にクズさんはおぞましい想像が浮かんだ。窓側に寝返り、耳に手を当て、廊下側から聞こえてくるその恐怖から逃れようとしたクズさんは驚いた。窓の向こう、暗闇の中に白い煙が見えた。大量の煙はなぜか散らばらず、塊のまま宙に浮かびながら、ゆらゆらとクズさんの病室の前を通り過ぎていった。
なんだあれ。
ふと我に返った時、さっきまでの聞き迫る男の叫び声も、女の呼びかける声も消えていた。いつものようなシーンと静まり返った暗闇が残っているだけだった。その日、クズさんはまた隔離病棟へ来ていた。うっそうとした木々に潜む窓を覗いた。あの日のままの病室だった。いくつかのベッドがストーブを囲んでいた。痛い痛いと突然病室から叫び声が響いた。ぎょっとしたクズさんは病室をなめ回すように見渡した。誰もいなかった。
痛い痛いと確かに男の声が聞こえている。
聞き覚えのある声にあの日の恐怖がよみがえった。
痛い痛いよという声を耳を押さえ逃げようとした瞬間、クズさんの視界に煙が入った。
病室の向こうの扉が開けっぱなしになっていて、廊下が見えた。塊の白い煙がゆらゆらと横に行っていった。クズさんは外壁を伝い、窓を覗きながら煙を追った。
痛い痛いと叫び声を発する白い煙はゆっくりと人の形になっていった。
乳白色の透明なおじさんが苦痛に顔を歪ませ、奥の部屋に消えた。
あ、
奥の部屋の窓を覗いたクズさんは恐怖に震えた。部屋の真ん中にポツンと置かれた椅子を煙が覆い隠し、みるみる人の形になった。苦痛な表情を浮かべる透明なおじさんに向けて手をゆらゆらと招く、くわえタバコの透明な老人の姿が見えた。翌日、隣の病室が空き部屋になったことを聞かされた。以上。で、今日はこれで終わりにしよう。0時過ぎましたし、明日も仕事だ。で、ジーダ、305、いい声だって認めるとおっさん声だって認めることになるから嫌なのと。でもおっさん声だし、
あ、認めたよこいつ。いやまあそこはね、もうてかもう避けらんないね、うん、はい。で、306番、まあいい声だかどうかは別として、おっさん声ならもうしょうがないね。でもおっさんじゃないです、はい、20代です、はい。で306番、男をいただくのが好きな男のラジオとのコラボはいつやるなと。2世紀後ぐらい。で307番、あんたしっかりあんたって書いたんですけど、うん、よくわからん。で308、深夜でも2時ぐらいまでやってたおっちゃんはどこ行っちゃったのと。いろいろ変わんだって、いろいろ変わん、そういうもん。そこまでやってたらね、ほんとつらいわ、ほんとそこまでやったらね。まあや、そのなんだろう、まだできるんですよ、まだできるんだけど、止めとかないと自分の中で。そう、そういうこと。はい。つうわけでですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。はい。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。うーから始まって、かまで行きました。まだまだあります。はい。で、まあ、いつも通りなんですけど、まあ、録音ファイルは、自分のファイルバンクにアップします。まあ、2週間ぐらいは残ってるんで、ずーっと毎日毎日アップしてるもんだから、なんだ、怪談バカ1台のやつとかも上がってますけど、まあ、とりあえず、そういった形で上げますんで、もしよかったら落として聞いてみてちょうだい、ということで、この辺で終わりにします。はい、明日やるかどうか分かりません。まあ、もし、よかったら、聞いてもらえたらと、まあ、やった時はね、はい、ということです。で309番、おっちゃんは自制できる男なんだね。もしも好きになった人に彼氏がいたら諦められると。諦めってどっちでしょうみたいな。はい。で、そういうわけで、どういうわけわかんないけど、はい、というわけでですね、終わりにしまーす。はい。じゃあこの辺でありがとうございました。まだまだありますわ。2006年のやつでもこんだけあるんだから、2007年8年9年とあるらしいので、自分の、総階段読み読量数がですね、軽く2000オーバーしそうな勢いですよ。このままやってたら、このままやってたらですけど、やるかどうか知んないけど、はい。ではこの辺でありがとうございました。それではバイバイ。